皆さんこんばんは。5月3日午後9時を回りました。デカプーがお送りするチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンのネトラジ放送を開始します。チコさんに今日もアシスタントに入っていただいて、アプリの紹介等していきたいと思いますので、よろしくお願いします。チコさん、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
今日は全然触ってないんだよね。今日も、今日もか、
今日も今日もっていうか、この前は、あえて触らないでやってみるということだったんですけど、今日も設定からやりたいっていうことなので、
とりあえず触ってないんだよねさっきアカウント情報だけ入れようかって話をしてたんだけど、ちょっと待った、これやアカウント情報を云々じゃなくてですね、その自分が設定しようと思ってたアプリの最初の説明もしなきゃいけないよね。ちょっとこれは待ったっていうんでね、結局何もやってない状態で最後までお付き合いいただきたい。
よろしくお願いします。
ところでちょっと部屋の雰囲気が変わりましたね。
はい何時頃突然
4時ぐらい帰ってきて
3時。
そんな早
かった？2時頃かな。
2時はまだ帰ってないじゃん。
いや、途中で模様替えしたいって言い出して。
あ、それは食事してる時ね、はい、それは1時頃。
1時頃でも今日は放送もあるし、無理じゃない、明日出かけるしって、
ね、私いつも何かをやりたいって言った時、これやりたいんだよねって言って内容を説明しないんです。だけどそう突っ込まれそうだったので、一応ビジョンを説明してですね、いや、これをこっちに持ってきたいんだ、あっちに持ってきたいんだと言って、こうもう最初から最後まで押し切ってどうっていう風にこう話を持っていったんだけど、ね、
まあでも一回多分無理だよって言ってたんですけど、
で帰ってきて、ちょうどカーペットも、そうカーペットってホットカーペットももう上げる時期だねとか話になって、いい、分かった、もうじゃあチコちゃんはマドちゃんのブラッシングがあるから、そのブラッシングしてる間にやるって言って
ちょっと明日
お出かけする
ので、夕方のうちにブラッシングをしたいと思って。
あ、そうそう、今日は本当はね、いつも土曜日なんですけどね、放送自体がね。
ああ
そう、今日金曜日なんだよ。そう、お休みだからってわけじゃなくて、実は明日いないので、今日やろうかって話になってね。
明日お休みだからとか、そんなこと考えてたんですか？
考えてた。単に
休日でいるからポンとやろう。
ちょっと待った。僕は何の考えもなしに全ての物事が運んでるようなこう発言をするけど、いろいろ考えてないな。何の考えもなしにやってるみたいじゃないか。
これところで皆さん聞こえてますかね？
嫌なこと。
さっき模様替えを結局したんですけど、一応テストはしたんですけど、
今日はね、2人ともマイクが長い、横幅130センチぐらいの長机にパソコンも置いて、実は今このテーブルにパソコンが3台、アンドロイドスマートフォンが2台、マイクが1本に、電気スタンドやらいろんなものが乗ってる状態でですね、初めて椅子に座った状態でアンドロイドスマートフォンの放送をするという、そんな感じになっておりますけども、聞こえておりますでしょうか？最後までお付き合いください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。一応投げてみたんですけどね。
あ、聞こえてるって反応ある？
いや、ないです。聞こえ
て、もしかして誰も聞いてないとかそれ面白いよね。一人も聞いてなかったら聞いてない。
リスナー数1人じゃない、0人。
ゼロってことないんだよね、うちが録音してるから。
ああ
そうそう、うちが1個ソフト立ち上げてるから。
じゃあそれが1人。
あ、それが1人。 あのこう自動でこう再生できるようにしてる人が一人いて、他にいたらそれで二人あと何の放送か分からなくてとりあえずポチってみた人が何人か、
はい、でも
反応ない。一応テストしたんだけどね、
さっき
ね。
どうだろう、
どうだろうどうでしょうか、はい、そうそう、今朝、今日だよ、夕方台所から大きい声が聞こえたから何かと思ったら、私が昨日片付けたはずの、もうすでに冷凍になったはずのご飯が外に4つ、
4つドンと置いてありましてで最初ご飯を作ろうと思ってパッて IH の上を触ったらタッパーが4つ置いてあって
ちょっとって言われてさはい
でもそれって私がなんかいつも後片付けやらせてるみたいな。
違う、たまたま昨日は
やらせてるんですけどね。
やめなさいよ後片付けができないデカプを教育するために後片付けやらせてるね。
いやー、単に私がぐうたらだからだと思います
まあいいや、その辺はご想像
で。ご飯作って、うん、食べるともう電池切れちゃうんですよ。もう動けないんです。
普通はご飯作って食べたら元気が出るんじゃないんですか。
え、いや、もう夕ご飯食べたら、あ、もう一日の仕事は終わった
ご飯食べるとこで仕事終わるの、
はい、
ちょっと早いんですけどそっか、終わっちゃうのか。い
や、3食のご飯とお昼寝でお仕事終わりです。
お昼寝、お昼寝最近してないでしょ、
うん、お昼寝すると変な夢見るんで。
どんな夢。
なんか
この前なんか椎茸がなんか出てきたんでしょ。
もう忘れちゃった、なんだっけ。
あ、なんか椎茸がうにょうにょってやってきて追っかけられたんじゃなかったっけ。
いや、あ、なんか椎茸の忘れちゃいましたあれでも本当に聞こえてないのかな。
誰もいない。すいません、誰か反応していただけないでしょうか。始めよっか反応ない、全然。
はい、
あ、やばい、あれ、こっち側でしょ。ですね、まあいいや。
あ、もう喋っててもらってもいい
ですか。うん、はいはい。ですね、
あ、これでも聞ける。
何が。
このパソコンでも聞ける。
あ、聞ける聞ける、うん、5月8日もうツイッター等で流れてますから今更って気もするんですが、ですね、Android 4.0 台をのドコモの端末を、使っていらっしゃる方々に朗報でございますね。5月の8日午前10時頃から、順次、ドコモの Android 4.0 の端末が4.1 ないしは 4.2 の Android OS にアップデートをされることが決まったそうですね。おめでとうございます。って知ってますよね。でね、この前その情報が流れてきた、ツイッターで流れてきたときに、まあやっぱりAndroid 買いたいんだよねって直接言ってきたリスナーさんと、まあ、もともとリアルなお友達なので、夜に音声メッセージで LINE で、Galaxy の SC06D は5月の8日に 4.1 にアップデートされるようです、よかったねって送ってあげたんです。さらに、ね、その人はね、1ヶ月遅れのエイプリルフールですかって書いてきたんだよ
もう完全に諦めて
諦めてたよね、絶対ね、ま、でと思って調べたら、本当でしたって、我慢した甲斐がありましたみたいなのが書いてありましたけどね。よか
った、問題なく聞こえてますって。
いつまで食べってるんだって話だよね、じゃあきっと
ちょっとわからなかったんです
いません、ありがとうございます。でまあ、そんなのがあって、 本当にね SC06D を自分の責任でもってアップデートしようかと思ったぐらい、やっぱ 4.0 台ってイライラさせられること多いですよね。で、どうしようかな今後の放送と思っていたんですけども、多分私の身の回りにいる方々の端末は 4.1 に皆さんアップ 4.1 以上にアップデートされるようなので、
多分お知り合いの方では、できないっていう人は多分いないかなと思うんですけど、
私多分 SC ギャラクシーと
どんどんがギャラクシー
ギャラクシーアローズ、ディズニーモバイル、わかんない
ですよね、
うん、てかねギャラクシー多すぎ
んえ、あ、ごめんなさい、音が小さいそうです。
嘘、音が小さい、デカプーの声が小さい。
つぶやくときにスクリーンリーダーの音が大音量になります。
え、どういうこと、え、何かうちトラブってる今日。
え、いやでも
スクリーンリーダーの音は出てないはずなんですけどマジ、あ、さっき一回ちょっと別の音を触った時にしちゃった。
そっちの、
うん、俺の、俺があの接続した時に、だけどつぶやく時にどなた、
あ、平瀬さん、平瀬新経
さん、ほんと、いつになったら始めるんだよね相変わらず、
はい、はい、まあ、ちょっとわからないんですけど、はい、とりあえず
聞こえていればいいです。で、私の声はでかいので
いいですって、はい、
大丈夫そうですよね、
はい。
それで、ですね、ドコモはですね、先ほどもお話ししました、ドコモ、既存機種 Android を、4.1 また 4.2 に OS アップデートっていう記事が一応出てますので、ちょっと紹介しようかと思います。ドコモ既存機種 Android 4.1、4.2 へアップデート5月8日よりってことで、出てます。バージョンアップによる新機能の追加、新サービス提供を目的に Android 4.1、4.2 へのバージョンアップを、既存販売機種を対象に2013年5月8日括弧水10時ごろ行う予定です。Android TM 4.1へのアップデート製品予定、S3SC06D、アクオスフォン ZETASH09D、 オプティマス IT L05D、 メディアズ、メディアズ X N07D、 リグザフォンT02D、 Xperia DM DX、SO04D、 Xperia DM SX、 SO05D、 Aquos Phone SV SH10D、 TAD UL、 N08D、 Aquos PhoneSH01E、 Optimus D、 L01E、 Xperia TM AX、 SO01E、 そんな感じですね。 結構既存のほとんどの機種はアップデートされてます。これはあの
全体的に音が小さいそうです、
うん、マジで、
はい、
マジでこれいじんなきゃダメ、これでも小さいですか。単にうちらがマイクから遠いのかな。ということですですね、一応あの、この OS アップデート、どこも、Android OS のアップデートみたいので検索すると出てきますので、自分の機種が対象かどうかっていうのは見ていただきたいと思います。今年の春モデルに関しては、別途ご案内しますということのようです。で
春モデル、あ、冬モデル、うん、
冬モデル、あ、でも冬モデルって書いてあったかな。あ、マイクから遠かったのかもって言ってるね。すいません、マイクから遠かったんですね。じゃあデカプーがきっと元気がないんだ。
そりゃね、もうお疲れでしょう。
すいません、マイクから遠かったんですね。わかりました。はい、チコちゃんちょっとマイクの位置だけ気にしながら、ということで一応、はい、ということでこのパソコンはもういいな、確認してみていただきたいと思います。アップデート方法とかは多分その今までの、ね、普通の多分端末のアップデートとかと同じような、形でやれるんだろうと思っていますが、私は OS のアップデートをしたことがないので、その前に売っちゃったから、すいません。はい、仕方ありませんね。ぜひそのアップデートした後のそのなんていうのかな、動きっていうのかな、その本体の重いのか重くないのか、快適になったのか等々聞かせていただければ嬉しいなと思います。ね。
はい。
さて、やっと本題に入りましょう。どっちからやろうかな。どっちからやる？セレクトテ、今日はセレクトテキストとフリップボードというアプリについて説明します。セレクトテ、ホームページに今日のお昼頃アップしましたけれども、セレクトテキストというのは、私はあの山さんの森のところにある Android ML で、知って、もうずいぶん前に実はこれ流れていたんですけど、2、3日前にやっと使ってみたような状況です。なかなかね、自分が使い勝手にも見つけちゃうと、なんかいろんなものをチャレンジしようという、こう気になかなかならなくてですね。
あのそのうん、知ってる、もう使ってるよっていう方も多いかもしれない
ですけど、うん、そうですね、だからあのそろそろあのチャレンジ音声で Android スマートフォンじゃなくてデカプーの分かんないラジオに変えようかと思ってたりするんですが、
分かんないラジオ、
分かんないラジオ、みんなに教えてもらうっていう、こうどうかね、はい、でそのセレクトテキストというアプリで、これは何ができるからいいかっていうと、他にもエディターアプリって実はいろいろとあって紹介されたりもしてるんですけれども、以前にも私、イオタテキストは紹介しました。で、このセレクトテキストの特徴は、このエディターで開いた文章に限っては、範囲の選択がしやすいっていうことです。確実に範囲の選択ができるというのが特徴です。iPhone の場合にはこう範囲選択、カット切り取り一緒だ、切り取りコピー貼り付けとかね、全選択っていうのは簡単にできるんですけれども、現在の Android の端末においては まあ、見えてても結構この範囲選択が難しいです。でみんな難しいから見えてる人でも、多分こういうセレクトテキストみたいなのがあるんですね。でこのセレクトテキストっていうのは例えば、まあ、テキストエディターですから、画面の下半分には、私たちで言えばドキュメントとか IME が立ち上がっていて、その上に、いろいろなボタンが出ています。このボタンは一応読み上げます。セレクトボタンとかコピーボタン、カットボタン、削除ボタン、あと共有ボタン、あと何かあったかな、等々があります。後でこう見ながら説明したいと思います。でこの上に、テキストボックスがあります。あ、 IME ボタンだっていうのが後あります。この IME ボタンっていうのは、このキーボードですね、 IME ですね、キーボードを出したり出したり閉じたり出したり閉じたりができるボタンのようです。で、例えば、上下左右にカーソルを動かしていって、これを1文字ずつ読めます。で、一番上の端っこから、例えば、まあ、例えばデカプーだったら、デカプーは今日1日食べっぱなしだったっていう文章があったとすると、今日1日だけ、選びたかったら、一番最初の方までとにかく移動して、デカプーは今日1日の今日のところにカーソルを持ってってセレクトボタンを押して、そこから1日だから、その今日1日のところまで、右カーソルでトントントントンダブルタップしていきます。でそうすると、その目的のところまで行くと、目的のところまで行ったら、カットボタンとかコピーボタンとかそういうボタンを押せば、そこを選択してその動作が可能となります。で確実に1文字ずつ引っ張っていけるので、
便利な。1文字ずつ読むんですか？
1文字ずつはね、英語は例えば AR、 なんだろうな、 E とだったら EAT って言わないで E ってなって EEAEAT って読んでってくれればいいんですけど、読まないで単語になっちゃいます。日本語はちょっと私まだ試してないんですけど、でもこうどこまで引っ張ってきたかっていうのは分かるので、まあそのセレクトを始めてから最初に文章を聞いて、でこう選択開始のところまで指っていうかカーソルで移動してって、セレクトボタンを押して、カーソルで移動してって、でその後にカットとかコピーとか、押せばいいんじゃないかなと思います。でこの特徴は、まあ、そうやって範囲を選択できる。例えば今メールなんかでも、アドレスだけ、アドレスにとにかく移動したいとか、電話番号のみに移動したいって時に、まあ、画面をとにかくトントントントン触っていれば、まあ、それはそれでいいんですけれども、確実性に欠ける乏しいところがやっぱりあるので、そのエディターを開いて、例えば 0120123456 っていう電話番号だけコピーしたいって時に、そのエディターを開いて、選択して、で電話帳に後で持っていくってこともできるし、コピー、例えば、モバツイタッチとかで何か文章をコピーしたとしますね、クリップボードに。でコピーすると、コピーしたものがもうセレクトテキスト、セレクトテキストっていうエディターの方にもう貼り付いてます。だからセレクトテキストを立ち上げればもうそこで読めるような状態になってます。で、そういうふうにコピークリップボードに貼り付けるもよし、共有でそのテキストエディターを開いて1文字ずつ読んでもよしってことで、まあ、使えるのでいいかなと思いますけども、話を聞いてる範囲ではよくわかんないよね。
使ってみないと
わかんないよね。
はい。
というわけで、チコちゃんに SP モードメールで受信したメールを共有するのがいいかな、うん、共有してみましょう。共有してもらって中の文章を読んでもらいましょう。まず、
ね、はい、
はい、
スマホのポイント、
はい、ここにあります。でもうちょっと前に入れる、うん、でこのマイクのところ、
一番大きいんです。選択すると安心スキャンが表示されます。フリップモード、セレクトテキスト、ホーム SP モードメールの画像未読、
はい、今、SP モードメールを立ち上げます。
ゴミ箱、受信メール、受信メール15、保険注意、受信ボックス1、メール一覧、アンドロイドチャレンジ、歩み、2013年5月3日受信メール、
名前が出ちゃいました。
そっか、
はい、まあチコちゃんから、
はい、今本文開きました。
あゆみって人からメールが来てるんだって
何度も言わなくて
はい、本文開きました。本文を読むときには共有をしないといけないので、メニューを押して、
返信、転送、電話帳登録、メール共有、
はい、共有、
アラートアプリを選択、2件中1件目から1件目までを表
示しています。今メモを押しちゃうといつもの出ちゃうんで、はい、共有をしてください。そう、その他のアプリか。
でも、その他のアプリ。
それ。
Android システム、セキュリティボックス。
はい。で、横に2つずつ、縦にダーッと並んでるので、
探して。Bluetooth、フリップボード、選択するには、ラフタッチ、Gmail、Facebook、モバツイタッチ、タッチして共有、アプリケーションの選択、Facebook、Gmail、1回のみボタン、向こう。
スクロールしないとダメかな。
横縦
上に。
シェアオン、フェイスブック、SP モードメール、スカイプ、セレクトでスカイプ、セレクトテキスト、
そう、それ、
これ、
はい、
ね、タップしたけど何も言わない。
何も言わない
。Google プラス、
セレクトテキスト、できてないね。
あ、
Google プラス、セレクトテキスト、
できないよ。
あ、
Google プラス、セレクトテキスト。
ああ、で1回のみか何かっていうのを下に
出
て
ない。ああ、失礼しました。
これはパナの仕様ですね。
ただいまセレクトテキスト編集ボックス、ただいまベタ風のチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンの放送中です。 0120123456http://ベタ風.com/。
でいう文章が今出てます。もうちょっと端末右でいいよ。はい、もうちょっとやってちょうだい。
無理、
嫌だはいはいはいはい、OK です。今なんとか放送中です。でアドレスと電話番号が出てたの。
そう、あの文章と、
うん、
電話番号と URL が出てますね。
はい、でこれあのさっき放送のためにちょっと準備で送ったんですけどメール本文中でこのアドレスにタップするときって特にテキストメールだと読まないことが多いので、何かで共有しなきゃいけないんですけれども、この中のこう確実にこの電話番号なり、ね、アドレスなりをコピーしたいとか記憶させたいとかいうときにはこれを開いて、まあ、1文字ずつ置いたいとか、ちょっとまあ例が悪いですけど、まあ、この中のテキストをくり抜いたり一部分だけピックアップすることができますよというのを今からお見せしたいと思います。使用方法はそれぞれによってね違うと思うので応用していただきたいと思いますけど、今読んでるよね。で画面の今上から下半分ぐらいまでその表示が出てて、エディットがね、はい、でその下にボタンがない。
上 S ボタン、左上ボタン、 S ボタン、上削除ボタン、
はい、
レイヤーボタン、編集ボックス、ただいまベタ風のチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンの放送中です。
真ん中よりちょっと下に編集ボックスがあって、
真ん中より下に編集ボックスがある。
ダ
ブルタップするとテキスト、ユーセレクトテキスト、編集ボックス、
上の方、あ、なんか編集ボックスがいっぱいある。で、ボタンは下の方ですね。
はい、今の時点ではキーボードは出ていません。キーボードは出ていません。で、画面、その下 の、 その今 S ボタンとか言っているボタンが、ボタンを中心に S の上が上ボタン、S の左が左で、その右が右、で下が下、十字キーみたいになってますね。で真ん中が、まあ、セレクト、決定ボタンと同じですね。で、その右、その十字キーになった、そう、削除っていうのが上の左、
うん、上矢印ボタンの右側に縦2列にボタンが並んでいて、左から左の上から削除、あ、ごめんなさい、削除、右矢印、カット、でその右側が上から
編集ボックス、ただいまベタフーのチャレンジオン、コピーボタン、編集ボックス、
コピー、
コピーボタン、共有ボタン、
共有、
はい、
合ってる、
合ってます。
すいません。
実はね、そのさっき十字キーがあったじゃない、
はい、
左から2番目の真ん中が要は3段になってて、
ああ
横、
はい、
縦3段横4列になってます、
はい、
うん、で一番、ごめんね、
ん、
俺もね3列だと思ってた、ごめんなさいごめんなさい、4列です。で、4列になってて左から2番目の上から2番目が S ボタンなんですね。でその左右が左右矢印、上下が上下矢印になってます、
はい、
で左の要は上矢印の左側、
はい、
左矢印の上側、
はい、
これを、これは戻す、
なんか言うか、
戻すって言うと思う、
編集ボックス、ただいまで戻すボタン、
あ、本当だ、ね、はい、
はい、で戻すボタンがあります。で左矢印の下、一番左角下です、これは IME ボタン、
IME ボタン、
はい、
はい、で今度十字キーの右の右矢印の上が削除ボタン、
あ、押した方がいいですか、
触った方がいいじゃないですか、
すいません。
上矢ボタン、削除ボタン、
はい、
で、下矢印の右側がカットボタン、
右矢ボタン、カットボタン、
はい、
で、その一番右の列です。一番右の列は一番上がなくて真ん中がコピー、
はい、
で一番下が共有って、
はい、
このボタンが常に出ています。でこのボタンで移動もしますし、操作もします。それは分かるよね、
はい、
で今の時点でキーボード何も出てない状態で、上下左右なんかダブルタップしてみてください、
と矢印を、
うん、矢印を、そうそう、
上編集ボックス、ただいまベタ風の削除ボタン、上矢ボタン、
何も言わない、
左は、
左矢ボタン、
何も言わない、
S ボタン、右矢ボタン、た
た
かじゃない、
たたた
かじゃない、
た
た、あ、た、はい。一文字開けたらしいでしょ、
いや、開けてない、
まあいいや、行ってみて、
S ボタン、右矢ボタン、
あれ？
じゃあ戻ってごらん。
S ボタン、左矢ボタン、だ。
もう一個。
戻すボタン、左矢ボタン、だ。
はい。
はい。じゃあたか、今ただよね。
はい。
で右矢印持っていくと。
選択するには上矢ボタン、右矢ボタン、だ。S ボタン、右矢ボタン、い。S ボタン、右矢ボタン、選択するは。
ただいまって出てるよね。
はい。
でこれ今一生懸命チコちゃんはその印を探してから押してるんですけども、 4.1 以降の端末はフォーカスが当たっていれば他のところでポンポンポンポンやってもいくはずです。だから右矢印押して「ま」って言ったよね、
はい、
画面のど真ん中でもう一回ダブルタップしたから、
うん、
ほら
編集ボックスただいま
でたそうなっちゃう音だ、ね、
なんで編集ボックスを触っちゃったから。
そう、編集ボックスをワンタップで触っちゃったってことだと思う。でも要はほら毎回毎回そうやってボタン触らなくてもレイカープの音声のオンのところに行きたい時ぐらいだったらトントントントントントントントンってダブルタップしていけばいける、
はい、
そうそうそう、レイカープのって
これ全部タから、
ああセレクトしたい時はじゃあその1個右に行って
右
消すボタン、右アイボタン、
はい、
もう一個
削除ボタン、右アイボタン、
チ、はい、
チャレンジから行くのか、
はい、
そしたらチのところでセレクトボタンを押します。
左アイボタン、S ボタン、
はい、
はい、でこっから右矢印で
チ、
チ
ャ、チャレ、チャレン、チャレンジ、
こういう風に引っ張っていくと。
チャレンジボタン、チャレンジ音声、チャレンジ音声で、チャレンジ音声で、チャレンジ音声で、アン、チャレンジ音声でアンド、チャレンジ音声で ANDR、チャレンジ音声でアンドロ、チャレンジ音声でアンドロイ、チャレンジ音声でアンドロイド、
なんとかわかる。
チャレンジ音声でアンドロイド、
はい、
チャレンジ音声でアンドロイドスマ、チャレンジ音声でアンドロイドスマ、チャレンジ音声でアンドロイドスマート、チャレンジ音声でアンドロイドスマート、チャレンジ音声でアンドロイドスマート、
はい、
でそこだけをどうしたいかっていうところになるんですけど、
はい、
コピーはコピーをします。
はい、
でこれが不思議、カットボタンがあるよね、
はい、
カットボタンを押すと、
はい、
普通は音声でアンドロイド、音声でチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンがカットされるよね、
はい、
ところがどっこい、このアプリなぜか音声でアンドロイドスマート、チャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンという今選択した文字以外をカットするボタンなので。よくわかんない。
これだけピックアップしてくれる。
そういうこと、そういうこと。面白いよね。
まあ、それだけくり抜きたいときは、コピーとかやるよりは、ね、例えば電話番号だけここから取りたいときは、うん、取りたいっていうか、電話番号だけが、うん、この文章の中で欲しいっていうときは便利ですよね。
だから多分何かの文章をこのエディターで読んでいって、このエディターに持ってきて、ここだけを抜いて何かしたいときってある。でもあるかな。だってさ、選択しちゃったらコピーしちゃえばいいじゃんね。
うん、逆にそれだけいらないときってどうしたらいいんですかね。
それだけいらないとき削除ボタンを押せばいいんじゃないかな。
あ、
セレクトしてということだと思うんですよ。それ、
はい、
戻すってボタンがあるから、
はい、
削除してみ。
あ、削除してから戻せるの。
戻せるの、戻せるの、戻んなかったりして。
共有ボタン、カットボタン、右上ボタン、コピーボタン、
どこだっけ、
編集コピー共有ボタン、カットボタン、削除ボタン、
それ
選択するチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンを削除しました。
削除しました。
さあ、っていうとエディターエディット
をチェックして。ただいまデカ風の放送中です。
何の放送中？
ただいまデカ風のの放送中です。
はい、デカ風の音声でアンドロイドスマートフォンのの ものになっちゃったね。で、これ戻すを押した。
はい、戻す今押した。
はい。で、
編集ボックス。ただいまデカ風のチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンの放送中です。
ということができるんですよ。
それでさっき一文字ずつ読むんですかって言ったんだけど、
ああそうそう、で私がね、さっき英語でしか実は試してなくてで日本語でも読むけど、こう一文字ずつ、あいいとかではなくて、あでもいいのか、いいんだね、読めてるんだよね。
読めてた。
音声でアン、音声でアンド、音声でアンドロっていうふうにやってたもんね、
はい、
っていうふうなことができるアプリです。まあ、希望を言うのであれば、やっぱり、こう、なんていうの？コピーカット、貼り付け、 全選択っていうのがこうなんかダブルタップした時に常に画面の一番上にね消えないポップアップではなくて常に消えない形で出てきて、なおかつセレクトする文字っていうのを1文字ずつ選べるのが一番いいんですけど、現段階の Android の OS においてはそれがちょっと音声ではできないという現状があるので、こっちのテキストエディターを開いて、まあ、こう切ったり貼ったりをしながら文章を作成するという方法がいいかなというふうに思います。どう？
使えるかな。これ普通のエディターとしても使えるんですか？
使える。だから共有があるでしょ、
はい、
だからそこで文章を書いて、
はい、
今文章あるじゃんそこに、
はい、
なので共有ボタンを押してみましょう、
はあ、別にコピーも反映してもしなくて
どうだろうね。ちょっとやってみ、モバついたってでも
共有ボタン、コピーボタン、
共有ボタン
選択するにはダブルタアンドロイドシステム、
モバついたちがいいんじゃない、SP モードメリーもないでしょ。
選択するに Bluetooth、 選択に Facebook、
それさスワイプでいかない、
赤外メッセージ、モバついたち、赤外線、モバついたち
で、ほら、おい、
はい、
一回のみ
一回のみボタン、
そうそう、
なんでいつもやってるのに、
いつもやってるのにこんなに使えなくないよこの人
一応使え、これぐらいはできる
はずなんだけどね、いつもやってるのに、なんかね緊張してんだよ今
やらなきゃ、マイクの前でやらなきゃいけないって思ってるんで
ふんふんふん、あれ何よみたいな感じで横でやってるんですけどちょっと面白いです。
なんか今いちいちデカプーの顔をチラ見しておりますか
普通にや
る、ね、55ボタン編集ボックス、ただいまデカプーのチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンの放送中です。 0120123456http://、
はい、じゃあ全選択しなくても、
はい、
そこに書いた文章で共有ボタンを押せば貼り付けられるってことだね、
はい、
逆に
編集ボックス、ただいまデカプーのチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンの放送中です。
それなんかテキストをセレクトしてコピーしてその後共有をしても多分同じように貼り付いちゃうと思うんだよね。要はそこのエディターに全部書いてある文字を読んできてるからそこに、
はい、
だからコピーとかした場合は何か他のところにしたときは共有ではなくて自分で他のアプリ開いて貼り付ければいいのかなと思います、
はい。ね、例えば、まあ、ツイッターにしろメールにしろ新規で書くんだったらこれでいいと思うんですよ。
いいだろうね、うん、
だけど返信したいときはやっぱりコピーして貼り付けないとダメかもしれないですね。
でも返信するときにも使えるよね。例えばこの文章を引用したいとか、
はい、
もう携帯だけで今、ね、メールなりインターネットなりする人が結構いらっしゃるから、そういった意味ではこのエディターでこのエディターを介して例えばメール来たメールをこのエディターに貼り付けてその中で必要なところだけくり抜いて自分の文章を足してまた何かのメールに共有すれば、
うん、
文章作成できるじゃない。
引用符つけるの？
つけなくても、
携帯の、
ね、うん、
携帯メールの術式っていうかがよくわかんないんですけど、パソコンだと
引用
のところに大なりスペースってつけるじゃないですか、
はいはいはい、
携帯ってどうなんですかね。
SP モードメールの中に設定があって返信するときに、文書の返信をするときに、
はい、
ま、じゃあ その場合は 返信を押して引用返信っていうのをしちゃえばいいんだよね。ただその SP モードメールの中で引用返信と返信を毎回選ぶように設定してあるとか、
はい、
あとは引用返信の時には引用符をつけるかつけないかっていう設定が SP モードメールの中にあるので、
はい、
その設定をしてしまって、要は返信画面のエディットのところに書かれてるやつを全選択しちゃって、中に入って多分トントンってダブルタップしたら全選択できるんじゃないかな、はい、でそれをやってコピーして コピーするじゃん。コピーして、うん、さっきのセレクトテキストかなんかを呼び出して編集すれば大なりも入ってる。
あ、
ちょっと面倒くさい。
面倒くさいですね。
面倒くさい。あの、Android の、
まあ、そこまで手の込んだメールを書くときは
パソコンで書いて送っちゃう。
いやいや、そうじゃなくて、いや、そ、ちゃんとまとめようと思ったのに。
あ、それはごめん。はい、
そういう風にも使えると。
そうそうそうそう、
って言おうと思ったのに。
あ、そっか、ちょっと飛躍しすぎた。はい、便利そうでしょ。
はい、
あの、一文字ずつ読みたいとかね、
はい、
ものを、あの、一文字ずつ読んだり、一行上に移動した文字を読んだりってことが今までできなかったので、これは、あの、使いこなし始めると便利なんじゃないかなと思います。
はい、これ、あの、SP モードメールから共有するときに、
はい、
あの、メモかその他のアプリってなってたじゃないですか。
はい、
その他の中からじゃなくて、
はい、
ポンといけないんですかね。
いけない。あ、もしかしたら1回のみと常時ボタンってあったでしょ。
ああ、はいはいはい、常時にしちゃえばね。
そう、要するに私はもうここは SP モードメールからはセレクトテキストしか使わないのよっていうんであれば大丈夫だけど、なんか怖くない。
でも 常時にしちゃうのはちょっと元に戻さなきゃ、戻すのがね、また
元に戻すのはね、多分ね、初期状態に戻すかなんかをしてね、全部設定が飛ぶっていう、こう、
うん、ちょっと怖いですね。
そうね、まあでもセレクトテキストが意外に下の方なので、
はい、まあ、場所を覚えて、
そう、覚えないと面倒くさいな、楽しい。で、これは、P02E の端末においては実はこうアイコン整列していて、横2列縦無限大って形でアイコン整列しているものを触ってます。もちろん、あの、スワイプしていけば画面に表示されてないものも読んでいくのかな。読んでいかなければ、下から上に2本指でスワイプしないといけないんですけども、よろしいですか。
はい、
何の話してたっけ。あ、はいはい、で、あの、2本指で上に動かしていって、そのあとかな、必要なものを探すってことなんですけども、ギャラクシーはね、リスト表示みたい、アイコン表示じゃなくてリスト表示みたいになっていて、何かやりたいですか。
いや、あの、すいません、気にいや、これ画面オフになっちゃったんで。
ああ、そういうこと。
いや、うるさい。
うっせえなと今思ってた。いや、いいよいいよ、大丈夫。いや、
もう次に動かすときまでに元の状態に
戻してきたかったのね。思ったの。はい、すいません、あの、うちわの会話で
セレクトテキストも閉じちゃいました。
もうセレクトテキスト終わり。
あ、はい。あ、終わり。
説明したと思う。あ、で、ごめんなさい、今のリスト表示、あと、要は一覧の表示の形式は端末によって違います。 P02E に関してはアイコン整列になってますので、これは変えられません。で、 Galaxy の SC06D に関してはリスト表示になっているので、1行に1個しか表示されていないはずです、この、アプリを選ぶとき、共有だったり、っていうときにはこの1個しかないはずなので、もうちょっと選びやすいかもしれないですね。ただ、まあ、スワイプ使い始めると、意外、フリック、スワイプ、どっちでもいいや、使い始めるとそんなに気にならないと思うので、はい、 SC06D の皆さん、あと5日です。あと5日経つと文字入力も今より相当楽になると思います。はい、ね、
はいはい、でもちょっと2ヶ月ちょっとは待てなかったんですよ。
この我慢のできなさがデカプーケです。
2人で我慢できないんだから困るよね。
歯止めが効かない。そうですよ、今日 D タブ買おうとしてたしね。
買おうとしてたの。
いや、今日買おうとまではしてない、ただ、一応こう確認をしに、
はいはい、
あ、で、
とりあえずこれ終わってから、
はい、
D タブの話。
そうですね。それでですね、 今のは共有、共有、共有、うん、だ共有で呼び出してきてもいいですし、ね、チコちゃん、
はい、
モバツイタッチの、
はい、
引用 RT の仕方わかる？モバツイタッチとりあえず開いてじゃあ、何をやりたいかと言いますと、モバツイタッチのように何かアプリで開いてる、内容を
セレクトテキスト閉じちゃったけど、
閉じちゃっていいです、閉じちゃっていいです。今セレクトテキストにはデカプーの音声で Android スマートフォンっていうのがまだ表示されている状態だと思います。で、まあ、とりあえずこれはいいですので、ARFA さんでい
いの？いや、違う。これ、いろんな人の ID が出ちゃうじゃない。
あ、じゃあ、俺のでやるか。音声で Android でやればいいじゃん。
モバついたちでしょ？
うん。
音声で Android なんて入ってない。
あ、あなた入れてないのね。今モバツイタッチを立ち上げます。で、人に迷惑をかけたくないのでアカウントを切り替えます。モバツイタッチはアカウントをいくつも持つことができるので結構便利ですよ。はい、これならいいでしょ
う。はい、新しいアットマークが36件になりますのか、新着メールの
方、うざいよ。
はい、閉じといて。何をしろって？喋んなくなっちゃったよ。
喋るでしょ。喋んない、ちょっと待って、喋んない。あ、固まってる。あ、動いた。クイーン、一文字ずつ読ませたの今。
いやいやいや、何もしてない。
あ、そう。で、あ、一文字読みになってんだ、それ。
で、
なんでそんな面白いことになってんだ。それの、引用 RT のやり方わかる？そのツイートの一番右下にボタンってあるでしょ。
ボタン99です。ラベルはありません。
タップして。
喋らない。
調子悪い。
Android システム、ドキュメント動画で
読み上げ。おかしいな。戻る押して。
モバツイタッチ。
もう一回戻る押して。
モバツイタッチ、ホーム。
はい、戻っちゃった。
SD モードメールの画像、移動、ホーム
スクリーンさん。すいません、ちょっとお待ちください。
何をやりたいの？
言ったじゃん、今だから。モバツイタッチなので、全選択をして、全選択をすると、セレクトテキストに勝手にもう貼り付けられてますよってことを言いたいんです。
じゃあ、モバツイタッチじゃなくても。
何かあるじゃん。
いや、さっきのメールと同じじゃないの？ あ、どっかでコピーをしなきゃいけないってことか。
そう、あ、さっきのメールでもできなくはないか。やってみるか。あ、でもこれじゃ一緒だね、文章が。あ、じゃあ俺の端末でいいや。俺の端末でいいから。なんか動きがおかしい。
しばらくお待ちください。準備しとこうよ。
いや、ていうかこんな風の予定じゃなかったんだ。
いや、モバツイッターの材料を、
すいません、
メールまで用意したんだから。
はい、これをダブルタップしてみてください。今メールの本文を出した状態です。ダブルタップで流し込む。選択開始。それでいいよ。
選択開始。選択するとアラートが見込み中。キャンセル。削除メール。
で、今選択開始を押しました。で、またダブルタップの長押し。
アラートメニュー。
はい。で、全さん、全さんって書いてあります。
これ。
すべてコピー、コピーしかないから。
すべてコピー。選択メニュー。
そっか、じゃあすべてコピー。
選択解除。すべてコピー。削除メール。
すべてコピーしたね。
はい。
で、ありがとうございます。あと、そしたら、そうすると、あれ？
ダメじゃん。
あれ？できるはずなんです。一応すべてコピーしました。2回その操作をしなきゃいけなかったかもしれない。
なんで？なんで2回？
もしかしたら、チコちゃんがさっきやったのは HTML メールだったからかもしれない。ごめんなさい。
HTML だと
ちょっと無理なのかな。
コピーできない
かもしれない。でもこの例えば全選択をした時点で、全選択で、あ、全コピーか、全コピーっていうのをしたすると、セレクトテキストの方にも貼り付けられるので、その中を、移動できる。
うん、まあメールに関しては共有でセレクトテキストを選べばいいかもしれないけど、
うん、何かをこうコピーし、何かを見たいときにそれをコピーしてやるやり方っていうのは、対象物をコピーすればセレクトテキストに自動的に貼り付けられるってことを覚えておいていただければいいかなと思います。はい、では2つ目、2つ目はよこしょ、フリップなんとか、フリップボードですね。 フリップボードは フリップボードは何かと言いますと、ソーシャルサービスで、ニュースだとか、要は自分のお気に入りの記事を、集めておいて、こう何フリップですよねにしておくことができる、要は閉じておける、要は画面上にいくつかのお気に入りの項目をポンポンポンポンって貼っといて、それをタップするとそれに関連する RSS が読めるみたいなアプリです。で、そこに、Facebook、Twitter も貼り付けることができるので、そこから読むことができるし、 Twitter なんかだとその中のリストだけを、貼り付けておいて、その Twitter の中から探していかなくても、例えば私だったら、シャープアンドロイドチャレンジっていうツイッターだけ見たいっていう時にそこから見ることができるというアプリです。はい、で、ちょっと借りるね。
はい。
このフリップボードというのを立ち上げます。で、そうすると。上に画面の下の方からすると上にスワイプして次に進めというので、最初はこんにちはって出てるだけなんですが、そうするとカテゴリーを選択してスタートときます。でこれは何を選ぶかというと、どういうカテゴリーをあなたは表示させたいですかということを聞いてきているんだと思います。でこれがですね、選択できてるかできてないかが実は読まないんです、ここだけで。ただ今この一番上のニューステクノロジーピックアップというのだけはもう選択されています。でこれ例えばニュースをもう一回タップすると外れちゃうんですけど、この差を言わないので、この一番上のニュース、テクノロジー、ピックアップだけは最初から追加されているということだけを頭に入れておいてください。デザイン、写真、ビジネス、トラベル、などがありますけども、チコちゃんは、テクノロジーもいらない？ニュースはいる？とりあえず、最初のページに、後からも追加できるので、ここは無視して進むという手もあるんだけど。
無視して進
む。はい、じゃあ無視して進みます。そうすると画面の右上に完了ボタンがあります。あなたのフリップボードを構築中といってですね、一番最初の画面に、というのがニュースというのが出てきてて、こう指を置いてると、指を置いたらそこの画面にふわっとこうニュースが出てくるんですね。でそれを今読んでくれました。それは3つだけ読みましたけども、ここをダブルタップするとこの中に入れます。で、これの内容を見たければここをダブルタップすれば入れる。で、画面にはだいたい2個か3個のニュースしか出ていない状態なので、違うニュースが見たいと思ったら2本指で上にスワイプするだけで次の記事が見れるっていう感じです。1枚のページに 1,2 個、まあ、あるときは3個ぐらい入ってますけども、こういう画面構成になっていて、それを詳しく見たいなというときはそこをダブルタップする。そうするとその中の記事が全部読めるっていうような状態になってます。 で毎日 .jp のこの記事を見たいときはもう一回ダブルタップして
選択するがダブルタップします。ダブルタップして押し続けます。 AD インクリストアイテムオーダーのリストリスイッチアイテム
午後10時5分ヤッホー。
アーティクル社会ヘッダー水難事故コロン駒台72人で死が沈むの尻尾で水遊び中ヘディング1 23分前3日午後5時20分頃長野県信濃町の地理の地理庫で合宿中の駒沢大学校東京都の吹奏楽部の学生から水遊びしていた仲間2人が溺れたと110番があった。県警長野中央市や長野市消防局が同大3年の矢田拓也さん学校20イコール横浜市イコールと同大1年の野呂千佳子さん学校18千葉県市川市イコールを午後6時までに引き上げ要員に搬送したが2人とも死亡が確認された。同署などによると2人は同日午後5時前に中野約30人と大戸で湖岸から約300メートルの真島岩島に渡り服を着たまま湖に飛び込んでいたところ水没したまま姿が見えなくなったという。飛び込みは部の高齢業師だったと説明した学生もいるという。同消防局によると周辺の深さは約5メートル水温が5度程度。大学関係者によると2人は同湖近くの同大の施設に4月29日から部員約70人で合宿をしていた。今月5日に長野市のイベントで演奏する予定だったという。小田中大、辰巳健二、野口玲子。2013年05月03日21時41分2013年05月03日21時41分2013年05月03日21時41分2013年05月03日
はい、という感じで終わってるんだね。あの今はあの端末をシェイクして全文読ませました。で
シェイクしないと全文読めない。
うん、あの指で折ってってももちろんいいしスワイプしてってもいいし、あのなんだ下右で ここから最後まで読み上げる全部読み上げるってやつをやってもいい。ただシェイクが意外と簡単だったってことに気づいたのでやっただけで、だからさっき何時何分って読んじゃったんだけどね。
はい。
うん。で、
他のニュースも見たい。
他のニュースも見たいね。
戻る
。そう。2個戻って、あ、じゃあ。
これさっきツイッターとかフェイスブックってあったっ
け？あ。では、まあ、こんな感じで詳しくニュースを読み上げてくれるってことをまず頭に入れておいてください。はい、それで立ち上げるとですね、うるさい。はい、今、フリップボードを立ち上げました。画面の一番上には、それはね、なんかピックアップされたものなんだよね。で、その下、左側にニュースって言わない？うん、右側。そう、その画面にはその3つしかありません。で、基本的には横2列、縦数列で1ページの画面が表示構成されています。そして、2本指で上にスワイプしてみて。シュッて。ね、なんだっけ。今、下から上にスワイプしたんだよね、
はい、
そうすると次のページにもこの何四角い枠がいっぱい出てきてて、そう、その右側はツイッターでしょ、うん、でその下にまた違うものがある。
で、
もっと見る、それぐらいしかない。今何やった？
テクノロジー。もっと見るをダブルタップ。
選択するにはダブルタップします。Facebook。
ああ。
選択するにはダブルタップします。
もっと見る。テクノロジー。ちょっと待って。俺も自分で見ます。
Twitter、TikTok、インサイドフリップボード。
そう。
インサイドフリップボード。
もうちょっと前でやってくれるかな。
選択インサイドフリップボード。
もうこれしかない。
うん、で今はこれぐらいしかないんですけど、ここの新しい枠に追加っていうのができるんですね。これは例えば、フリップボードを立ち上げた状態で、
これでやっていいよ。
ページをもっと見るっていうのを押すと出てくるよね。
ページをもっと見るってさっきやったけど、
そうすると
追加なんて出てこない、
うん、ごめんなさい、いいのいいので、ページをもっと見るっていうのをやると ニュース、テクノロジー、フェイスブック、ツイッター、読売新聞とか出てこない。
出てこない。
もっと下に。
出てこない。
もっと下。
出てこない。
このもっと見るを今タップしないとダメだ。
もっと見る。フリップボードニュース。
で、そうすると、
インサイドフリップボード、選択ピックアップ、ツイッター、フェイスブック、
変わらない。
インサイドフリップボード。
違うでしょ。1列に1個しかないです。
うん。
選択するにはフェイスブック。
1個しかないじゃん。1行に1個しかないから、今はもう追加できる新しいページを表示させようという画面に出てます。で、もっと下行ってみて。
ツイッター、インサイドフリップボード、選択するにはダブルタピックアップ、インサイドフリップボード、
選択するにはダ
ブルタップします。
そしたら2本指で上にスワイプして、うん、あ、スワイプじゃない、ずーっと指で上げて。あ、戻っちゃってるの。なんだよ。もっと見る。うん、そうそう。
インサイドフリップボード。
ない、そう
でしょ。
ないです。
じゃあ、ニュースタップしてみようか。
フェイスブック。テクノロジー。フェイスブック。
ニュースなんてない。
新しいアットニュース。
はい。
フリップボード。
ニュースをした。
ロイター .co.jp 17分、ロイター .e 水難事故コロン駒台7分、アリレッシーがシスコの地理これ、毎日新聞、毎日 KB 編集部、22分。沖縄固有の船島ホタル、今年は激減台風で環境変化、朝日 .com、津賀市、皇太子ご夫妻帰国、愛子様が東宮御所で迎え、読売 .co.jp 読売オンライン、41
分。あるよね。その、読売なり、朝日なり、この自分が好きなものをここから選んでいきます。
朝日 .com、津賀市、www.asahi.com、44分、令和は3日、大休節があり、大宮が連続
で一応その中を一個一個読んでくれてますけど、リストは、だから何を読みたいかっていうのをそこから選びます。で、とりあえず読みたいページをとにかく開きます。消すこともできるから、なんか開こうか。
選ぶんでしょ？
選んだ。ダブルタップ押した？
押したけど。
そしたら、
ちょっと待って。
ごめんなさい。ちょっと。
これわかんないですよね。なんか説明。
すいません。もっと見るというところでニュースをタップします。で、その中から
画面作りの説明が
甘い、
分かりにくい気がするんだけど、
作りの説明をじゃあ先にしましょう。追加はじゃあ今回はとりあえずやりましょう。画面はこうパネル表示だと思ってください。パネルってわかる？パネルってわかる？
私ですか？
私ですよ。わかるって他に聞いて、誰が答えるのよ。パネルってわかる？
はい。
あの、黒板に何かのパネルをポンポンポンポン貼っているんだと思ってください。で、それがこのフリップボードです。で、ニュースというフリップボード、テクノロジーというフリップボード、ツイッターというフリップボード、Facebook という ボードがあります。そこまでは分かります、
はい、
で必要なものをここでどんどん追加していきます。
いや追加からやらなきゃいけないの？
そんなことないです、はい、
ここにあるもので、はい、まずこういうもんだっていう説明をしたらと。
で、見ようと思うときにはそのフリップボードをニュースならニュースをタップします。ニュースと読んだところでタップします。そうすると今度は横は1列、縦に2列か3列が画面に表示されています。これが今の画面です。はい、今ニュースというボードをタップしたら
縦に3つ
出てますね。でその他のニュースを見たいときには
縦に3つだけど、はい、なんか横にもあって
ない。
さっき3つあったのに2つになっちゃった。
1個の記事の大きさが時々変わ
るのか。本当？
とりあえずてか手で確認してください。その辺はでこれ時間が経つと新しいものに切り替わる可能性があるので前に自分が見てたものと違う時もあります。2つあった場合その次を読みたい時には下から上に2本指でスワイプします、
はい、
で画面見てみて。
沖縄固有の久米島ホタル、今年は激減台風で環境変化、朝日ドットコム、津賀市、ダブルダブルダブルド
ット、今度は一つしかない。
沖縄固有の久米島ホタル、今年は激減台風で環境変化、朝日ドットコ
ム、その時はね、多分ね、写真入りだったりするんです、きっと。久米島ホタル、あとは、上に三角ボタンがあってそこをタップすると再生ボタンがあって再生すると映像が流れるとかそういうのがあったりする可能性もあります。
三角ボタン、
あ、ボタン71って言った。どこで言った？
左上。
上か。真ん中辺だったら。まあ、いいです。で、
真ん中にもある。
真ん中に何がある？ボタンがある。じゃあそのボタンを押してみ。なんだ？ああ、いいねボタンだったらしいです。はい、で次を見たいときには2本指で上にスワイプ。韓国で大宮連続廃棄録を20試合見逃す。 A1 大球節朝日ドットコム津賀市ダブルダブルダブルドット米国進学適正試験の問題。韓国で自然読売オンライン54分、2つですね。はい、また2本指でヘルメタスレイヤーアンネマン東京読売ドット読売オンヘユーロ牽制上率見通し引き下げ今年はマイナス 0.4
2つですね。
朝日ドットコム津賀市ダブルダブルダブルドット朝日ドットコム1時間、はい、1個か2個です大体。でこういう風な作りになってます。でこれの中身を見たいときにはそこをダブルタップするとその詳細な記事が読むことができます。ここまで分かる、
はい、
で他のカード他のフリップボード
ダブルタップして、
うん、触るなり
選択するにはダブルタップします。ダブルタップして押し続けます。新着をリンク携帯に送るリンクリストアイテム最新おすすめ e コマース分野で世界ナンバー1を取得ネットオフの実力リンク。
ん？
最新スペリストイレリリンク。
ああ、だから全文読みにしないとわけわかんないかもしれない。
全文読みっていう項目がない
あるじゃん。下右にジェスチャーでまたはジェリービーンなんじゃなくてシェイクでやる。そう、
次のアイテム以降を読み上げる。
それ
キャンセル。次のアイテム以降を読み上げる。日本語でクリックと
読まないじゃん。
もう一回やってみ。
リストアイテム最上部から読み上げる。クリックなキャンセル。最上部から読み上げる。ボタン42です。ラベルはありません。ボタン3です。ラベルはありません。ボタン64です。ラベルはありません。
本文ないじゃん。
ボタン25です。ラベルはありません。エグジットリストリスト6アイテムズ。ニュース ス速報読売オンライン、読売新聞、リンク。リストリズにアイテムズ、読売新聞のニュースサイト、読売オンラインのページです。リンクリストアイテム。メニューを飛ばして、このページの見出し本文へ移動します。インターナルリンクリストアイテム。リストリズ6アイテムズ、ツイッター、リンクリストアイテム。Facebook、リンクリストアイテム。サイトマップ、リンクリストアイテム。会社案内、リンクリストアイテム。
多分全部読んで
る。読売新聞ご報読、リンクリストアイテム。いいよいいよ。知事問題学習 SABIX、リンクリストアイテム。リンク。リストリズ7アイテムズ、読売新聞、リストアイテム。読売オンライン、リンクリストアイテム。プレミアム、リンクリストアイテム。読みも、リンクリストアイテム。スポーツ報知、リンクリストアイテム。
違うんじゃない？
リンクリストアイテム。日テレ、リンクリストアイテム。検索、エディットテキスト。サイト内、ご飯、買い物、ご飯、小町、ご飯、リストリズ準備。リセリン、リサイ、リンク、レンタルリセリステ、ハンネマン、19歳、カッコ、エイ、ヘビーメタルバンド、スレイヤーのギタリスト、スレイヤーのホームページなどによると、
画面をまず、この表示された時に読み始めはどこかなってこうこうやって探してからそこから先を読ませればいいんじゃない。それともやっぱりジェスチャーの、あ、違う、シェイクで読ませるとか。
なんか違う記事になっちゃった。
もう一回戻って
ユーロ圏成長率見通し引き下げ今年はマイナス 0.4% アサヒドットコムスラッシュダブルダブルダブルドットアサフリックボードユーロ圏成長率見通し引き下げ今年はマイナス 0.4%
午後10時
ラベルはありません。ユーロ圏成長率見通し引き下げ今年はマイナス 0.4% リンクユーロ圏成長率見通し引き下げ今年はマイナス 0.4% リンクダブルダブルダブルドットアサヒドットコムブリュッセル以降の地場寿司欧州連合括弧 EU の欧州委員会は3日発表の春季経済見通しでユーロ圏17カ国の2013年の実質域内
シェイクするのが一番いいかも、
うん、シェイクするのがいい。
画面を見ようとすると
慣れてくるといいかもしれないけど、
ここからニュースっていうのがだんだん慣れてきたらわかるのかもしれないですけど、
フランスはプラス成長の予測からマイナス 0.1% へと転じる見通し。もともとマイナス成長の予測だったイタリアやスペインオランダの数値も軒並み下方修正した
と、まあ、いうような感じで見られます。で、ツイッターとかですけども、どうせだから皆さん見たいでしょうね。見たいよね。
見たいでしょって、私のツイッター見てもしょうがない。
だけど、こういうふうに見られるよっていうのを一応紹介します。あなたのじゃなくていいです。あなたがそのままじゃ分かんないでしょうよ。
アンドロイドチャレンジいつも楽しく聞かせていただいています。
ここまでの作業をどうやったのか分からない、うん、
じゃあ閉じてください。
アンドロイドチャレンジフォーム、
はい、でフリップボード開いて同じだから、
ち
ょっと開けないね、は
い、
この中に今フリップボード入ってるから。
ホームスクリーンさん、 HDFVIEW フリップボードがコロンラジオフリップボード、
はい、フリップボードを開きます。そうすると、画面触ってさっきと同じ、レイアウトです。でページ変えて これは、今出てるのはフレンズって言ってるのはツイッターの中のフレンズが出てます。で普通のツイッターはない。それをダブルタップすると。
1ページに1個しか表示されない。
あ、そう、1個だったり2個だったりです。だから2本指でさっきみたいにスワイプをすると
スラッシュ吉川のりを2時間 RT 無料7万コロナス15日は見る Kindle for iOS アクセシビリティテスチャーズクイックリファレンスガイド Amazon.co ひろゆきしながら1時間
3
時
間コロン
ラボーズ Kindle for iOS アクセ
シビリティ3個の時もあるでしょ。
とりあえずに行こう。
とりあえずに行こう。でそれをダブルタップするとそれに対する操作ができます。
変身とか、
うん、
5月頃の虐待を救うのか。ハートネット TV ブログ NH アズサ36分、そして田中アズサ38分、マコトアンドチム40分、キングワンツーがあるので魔法使い47分、アンドロイド24メートル OTZ 西本拓也、平瀬新旧院平瀬徹1時間、はい、そういう意味です。 QT 森木27、変装シャルカード。
ダブルタップした。
はい、
ちょっとそれ見てみて画面。
はい、そういう意味です。平瀬新旧院平瀬徹、見ながらメモの画像選択、見ながらメモの画像
選択
すると安心感が表示されます。の画像を、はい、そういう意味です。QT 森木27、コロンを読み張りた分、自分が書き込み、一度読み張りた分、自分が書き込みされる時のスクリーンリーダーには聞かせていただいています。でも音が小さい編集ボックス、返信内容を入力。
ああ、返信になるんだ。
入力できます。聞かせて、平瀬新旧院平瀬通る。
え、これは初めて見たんですか？
初めてじゃないけど、ちょっと分かんなくなっちゃったんですよ。
そんな怒んないで。
怒ってないですよ。そうだそうだ。ダブルタップをすると、その人のそのカードが出てきて、画面の一番下に編集ボックスがあります。LINE とかと同じ。わかる？
うん。
わかる？
はい。
で、ダブルタップの長押しをすると、というなんか項目が出てきます。だから RT とかはもしかしたらできないかな。できるかもしれないけど、でもこう読むっていうだけにおいては使えるんじゃないかなと思うんですけども、もう一回タップしてみ、これ、はい、24
メートル OTZ 西
本、これは何の画面で、
これは私のツイッターのタイムラインの画面
です。一覧に戻ったのね。
はい、戻ってます。
平瀬新旧院平瀬徹、1時間、はい、そういう意味です。QT 森木27、マコトアンドチム、1時間、NHK ハートネット、1時間、R 変身ソーシャルカード。
ソーシャルカードと言ったときには、そこをダブルタップしたときに、そのカードで何かをする場合です。で、ツイートの内容が画面の上の方に書いてあって、
今回のテーマはコミュニケーション。
これですよね。
で、画面の一番下に、
市長賞の青年から人に目を佐藤クリシュナ智弘とか31人。
これは
リツイートした人の数。
佐藤クリシュナ智弘とか31人。編集ボックス、返信内容を入力。
で、そこに返信内容を入力して一番右に送信ってボタンない。
ここに入る？ここに。
入る？
編集ボックスに入る。
入んなくてもいいよ別に。
え、送信はないよ。
ない？じゃあそこに編集で入って。
また読む。
これから始まりました。今回のテーマはコミュニケーション編集ボックス、返信内容を入力。
はい、入っていただいて。
編集ボックス、編まずに。
で、なんか。
これから始まりました。
これに返信するわけに。
いいよ。あーって言ってもらえ。なんでもいいから
始まりました。今回のテーマはコミュニケーション、自分の考え、編集ボックス、NPO スパン NHK ハート。
キーボードが出ていないので
。出てるんだけど、またクラッシュしてんじゃん。じゃ
あ
今指離したで言った、
うん、
ちょっとクラッシュしてます私。で、決定してそれ。
変換対象は
できないね。
変換対象は
ちょっとキーボードがおかしく
て。ちょっとキーボードがおかしいです。あ、送信なんとかって言ってるね。送信、文字を入力するとこの送信ボタンというのが出てくるので、送信ボタンを押せば送信できます。
送信はしません。
はい、戻るを押してください。
まあ、これもちゃんとドキュメントトーカーのキーボードが本来は
読みます。出ます。すいません。
だから一覧からその目的のツイッターをタップして表示させて、テキストボックス
に書いて
を開くと、
テキストボックスの上に返信、送信ボタンが出てくる。
そう開くとね、
うん、開くとね、
はい、
はい、
ということらしいんですけど、ちょっと分かりにくいと思います。
すいません、申し訳ありません。
あの私が動かしてデカプーさんの説明で私が動かすんだったら、もうちょっとなんていうのかな、テキストっていうか、こうやってこうやって次はこうやってっていうのを作っておかないとうまくいかないかも
しれない。はい、すいません。
マニュアルっていうか、
はい、
が必要かもしれないですね。あのもうちょっと単純な作りだといいんですけど、
わかんない、
これはちょっと、いや全然わかんないことはないけど、あの分かったけど内容も分からずにいきなり追加ができるんだよって言われても、
はい、それは私悪いですね。だからそれは私悪いです。
この、
はい、
とりあえずあるものがこんなものっていうのを理解してからじゃないと、
はい、そうですね。それはちょっと先走りまして、はい、
はい、
すいません。というわけでこういうことができます。ちょっと慣れてる人は触ってみてみてください、はい、便利だなとちょっと思ったので紹介しました。ツイッターを見てもらっていいですか、はい、
ちょっと持っててください、
はい、
パソコンが止まっちゃった。
一回閉じて、
あ、いや大丈夫。さっきの聞こえないとか聞こえるっていうのはちょっと飛ばしますが、マロさん、森木さん、平瀬さんなどがその聞こえるよ聞こえないよっていうのをちょっと書いてくださっていたんですが、
はい、
魔法使いさん、いつも楽しく聞かせていただいています。わかんないラジオやってみたい。
やろうやろう。
あのぜひその時はゲストで
呼んでください。
呼んでください
ゲストで。
ええうちがわかんないラジオやるんじゃないの。
うちがわかんないラジオ、わかんないラジオやってみたいって書いてたでしょ。
はい、
違うじゃん。
いやデカプーのわかんないラジオに変えたいって言ってた。
あ、そういう意味なの。
いやわかんないです。
やってみたいは自分がやってみたいだと
思う。あ、わかんないラジオを。
多分、ね、
あと TS さん、こんばんは。
こんばんは。
暇つぶしラジオで書いていた柏餅はもう食べましたか。
おお。ロールケーキ。
いや、柏餅は食べてません、まだ。まだ冷凍してあります。はい、
食べますよ。
連休中のどこかでは食べようかなと。思ってますけど、
もうこんな時間だから食べちゃいけませんって。
ただこれ聞いてる人全然わかんないですよね。
あ、そうだね。すいません。
ツイッターそれだけですね。
あ、本当。
はい、
はい、
じゃあまさかこれ更新とか
されてない。そう、ちょっと待って。
あ、いや、あ、来てないです。
来てないよね。
と思います。ね、
はい、というわけで、すいません、後半は私の拙い説明で面白くないラジオをやってしまいました。
そんなことはないですけど。
もうちょっとうまく説明できると思ってたんだけどな。
説明するための 手順っていうかがあった方がいいかもしれない。
はい、それは。反省ですね。
私もどうやって進めるか、このアプリ自体は触ったことがないので、
すいません。そうですね。
はい。私が触ったことないものをさせるんだったら、
はい、
ちょっと大変かもしれないです。
はい。
はい、
ちょっと喋っててよ。
え？
今日の紹介するものは、これぐらいです。 で、
さっきなんかやるって言わなかったっけ？
何やるってたっけ？
あとで、それはまた後でって言った、なんか言わなかったっけ？
それはまた後で？
これが終わってからって言ったって。
なんか喋りかけたことだけじゃない？なんか。
かな。大丈夫ですかね。
あ、Dタブの話か。
あ、そうだ。はい。
ああ。Dタブね、Dタブ、あの、タブレット欲しいんですよ。欲しいんですっていうか、タブレットと、あのこのスマートフォンの何あれが動きが動きっていうかレイアウトが少し違うのでちょっと触ってみたいなと思って、あ、それでツイッターでもあの D タブはドコモで、D ビデオかなんかを契約して毎月500円払わないといけないから損なんじゃないかっていう話が出てましたけど、実際のところ D タブを購入すると D タブはあの Wi-Fi 環境でしか使えない端末で月々の基本料金は基本かかりません。で、かかるのは月々の500円プラス消費税で525円で、これを6ヶ月間、契約してくださいということで、まあ、ちょっと計算があって6ヶ月じゃなくて7ヶ月になったりするんですけれども、まあ、7ヶ月だったとしても、753,500円プラスされますよね。そうすると月々の料金で、まあ、半年以上契約をすれば、そこでその契約をやめちゃってもいいですよっていうこと、いいのかどうかは別として、最低限それだけ契約してくださいってことで、それ以降は契約してなくても使えると。使えるっていうのはこの9980円でD タブを買った場合にこの半年間の D ビデオの契約をする必要があるんですけれども、なのでいくらになるかっていうと、まあ、1万円に3500円で13500円、まあ、1万4000円かかんない程度の金額で、まあ、D タブが手元に来るという考え方でいいと思います。 D タブを、この原価で買おうとすると2万6000円だか2万7000円するので、その金額から考えると、まあ、お得感があるかなと。その話をねさっきしたかった
ので、はい、他のメーカーの9000いくらとかのタブレットじゃダメなんですか？
うん、ね、いいんですけど、他のメーカーの9000いくらとか6000円800円とか、まあ、あるんですけど、何が問題かっていうと、だいたいパソコンでいう CPU の速度が遅かったりだとか性能が落ちます。で、もう一つ言えることは、まあ、あの安いものは安いなりっていうのがあって、GPS 機能がなかったりだとかということがあります。で、この D タブに関しては GPS がどうやらついてるらしいんですね。で、他に GPS がちゃんとついてるのはあのこのクワッドコアだとか、そのちょっと上位機種、 Android タブレットでも上位の機種っていうのがちょっと高い、多分2万ぐらいしてるものであればついてるものが多いらしいんですけど、どうも6800円とか9800円とかでこう売られてるタブレットはその GPS の機能がついてないので、まあ、GPS の機能を使いたい、要はドキュメントトーカーボイスナビを使いたいとかね、そういう人なんかは、まあ、おすすめしないかなっていう感じです。うん、あの、タブレットって、まあ、まあ、10インチのものもあれば7インチぐらいのものもあるので、あの、大きいものを持って、外ふらふら歩くかっていうと、まあ、それが使いたいっていう人は歩くでしょうけど、私はやりません、きっと。
あの、
はい、
タブレットと、
はい、
この、電話機能がついたこの Android とで何が違うんですか？あの
タブレットはパソコンだと思ってください、
はい、
スマホは電話だと思ってください。
でもじゃあスマホでできないけどタブレットならできることっていうのがあるんですか？
スマホでできないけどタブレットでできること、
タブレットだからこそこれがいいぞっていう。
視覚障害者がやってる番組で言うのは何なんですが、タブレットでいいのはいいか悪いかは別として、画面が大きい分一つ一つの、ボタンだったりなんかも大きかったりします。で、一個一個の項目も大きかったりするので、こうスマホに慣れちゃってればまあいいかもしれないですけど、最初の導入なんかではこう大きい方が一個の項目を選ぶのが選びやすいとかで、本来のタブレットの使い方は多分こう映像系のものを見るとか、そういうので使うかな。
だからなんか、まあ、あんまり映像系に、
うん、
私個人としてはあんまり興味がないので、うん、どうしても一個あればいいじゃんって思っちゃうんですけど、多分、うんうん、タブレットはタブレットの良さがあって、うん、
タブレットは、年間契約とか、
はい、
そういう縛りはありません。電話会社のものではないので。
じゃあ例えばiPhone と iPod Touch とか、
はい、
iPhone と iPad みたいなもんですか。
あ、そうそうそうそうそう、そうですそうです、
はい。
Android タブレットっていうのは iPhone で言うと iPad みたいなもんだと思います。
はい、
嘘を言ってたらごめんなさい
嘘を
言っていたらごめんなさい。でもそういうもんです。
だからね、両方持ってる人もいるじゃないですか。例えば iPhone と iPad とか。
iPad は大きくて触りやすいとか、
はい、
あとはこうラジコだとか、そういうポッドキャスト、
はい、
ポッドキャストっていうのはほら DY さんの番組だとか、
はい、
キマッシュとかああいうのもそうだけど、そういうのを聞くのはもうメディア系は、iPad でやります、
はい。
で、iPhone は、普段インターネット見たり、
はい、
メールやったり、
はい、
電話をしたりしますとかね。で、あとは本を読みたい人、
はい、
今今度 Kindle だっけ、
あ、はい、
なんか流れてたよね、
はい、
インターネット書店などの、本を読むときにはこのページをめくる動作とか、
はい、
こうそういうジェスチャー系のものを使うにも多分 iPhone なんかよりも触りやすいんだと思います、
はい。
まあ、Android でも多分ね、 Android ではインターネット書店のものが読めるかどうかはちょっとまだ私も検証してないんですが、読めないんじゃなかったかな、はい、でも iPhone は結構完成度高いんでね、
はい、
Kindle なんか読めるっていうのが今日流れてましたね、
はい。
なのでそういうのを使う人は iPad いいんじゃないっていう気はします。 iPad じゃない、タブレットいいんじゃないっていうなんで iPad の話になっちゃったの、はい、まあでもそう、そういうことです。で、まあ、iPad はでかいから iPad mini って言って、ちょっと7インチぐらいの iPad mini って7インチぐらいなんですけど、
はい、
で、ね、今ちょっと iOS で話しちゃってますけど、iPhone はまあ 5.9インチなんでね、5インチぐらいだと思うんですけど、iPod Touch もそれぐらいの大きさなんだよね。で、iPad とかはいらないから、でもちょっと電話機に突然手を出すのはなっていう人は多分 iPod Touch とか iPad mini とかを一回購入してちょっと遊んでみて、
はい、
でそれからよし電話機に行こうって思って、今 iPod Touch を触ってる人って結構多いんじゃないかな、
はい。
で、そういう意味で言うと Android の端末っていうのはすごくこう高いんだよね、
うん、
高価です。やっぱり原価で買うと8万ぐらいするので、
タブレットが、
うん、まず
スマホが、はい、
でスマホは8万ぐらいするんだけど、まあ、もちろんこのギガ数容量ね、中のハードディスクの容量だったりとかにもよるんですけど、 iPhone とか iPad、iPad mini、iPod Touch に比べても高いです。 iPhone は5万いくらとか6万いくらのはずなんですよ、
はい、
だけどそれに対して Android 端末はやっぱ8万前後してる、
うん、
でやっぱ高いなっていう気はします。まあ内容も違うので一概に高いかどうかって言い切れないんですけど、 ちょっと興味があるなっていう人が触るにはちょっと高いかなって、
はい、
でまあその例えば2年縛りだとかそういうのをやると、まあ、月々これぐらいの料金でいいですよって、まあ、結局それは最終的にその8万いくら払ってるので、
はい、
あの通話料金とかの中からね、
はい、
だからそういう意味では私ちょっと新しいもの触ってみたいのよねっていう人はタブレット、
はい、
それも、まあ、GPS なんかはとにかくいいからちょっとラジオがラジオをあの Android のアプリで全国のラジオが聴けるようなあのアプリがあったわねってあれ私使ってみたいのよねぐらいな感じであとツイッターもパソコン開かなくてもアンドロイドの端末があればちょっと見られるなとか、うん、ゲームが最近視覚障害者ができるゲームもあるって言うわねとかそういう人はこうタブレットを買ってもいいんじゃないかなっていう気が
する。お家に Wi-Fi 環境があるか
そうそうそうそう、
Wi-Fi の
ルーターを持っているか
ルーターを買うとかしないと
e モバイルとか YMAX だとか、そういったインターネットにすぐつなげるワイヤレスの環境を持ってる人、
はい、
あの LAN ケーブルじゃなくてね、
はい、でもスマホ本体を買っちゃうよりは
その方が安いです、
はい、
でこの Wi-Fi のルーターの今話が YMAX とか出ましたけどこれは月々、まあ、4000円前後、まあ、物によってねあの YMAX なんかは3000いくらとか、まあ、安いと2980円、ただ2980円の場合には本体の代金を最初にいくら払ってみたいなのがあるので一概にどれがいいかっていうのは私からは言えないですけれども、
はい、
高くて5000円はしないです。その月々に払うインターネット環境の料金が4480円とか4500円弱じゃないかな、どんなに高くても、
はい、
なのでそのまあ携帯は携帯で持っていたいで Wi-Fi を1個持つことでノート PC を外でも使えるし Android の端末も Wi-Fi の環境で使えるしっていう意味ではそれを持つことでこう一石二鳥にも三鳥にもなるかなっていう気はしますよね、
はい、
あとはフリーの、ね、こうセブンスポットだとかソフトバンクは何かこのフリーでつなげるWi-Fi スポットって結構世の中にあるので、
はい、
まあ、そこでつないで遊んでみるとか、
はい、
ただこのフリーでつなげるパスワードなしでつなげるところっていうのは逆にウイルスも飛んできやすいとかこう中覗かれやすいとかそういうふうに言う人もいるので、まあ、それはその個人の責任でやればいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、そんな感じ。
はい、
アンドロイドの端末は高いっすよ。で本当にで iOS の端末でもソフトバンクさんがやってるのは例えば4から5に移るときに下取りしますよとかあったじゃない。
はい、
だけど
必ずあるって
わけじゃない、じゃないの。あれはどんどん買ってほしいからああいうふうにやってるだけで au はなかったんじゃなかったかな。同じサービスはないはずです。
はい、
だからソフトバンクが今買い取りキャンペーンをやってるからといって au がやってるかっていうとそれは会社によって違ったりするのでなんかね、ドコモのアンドロイドの端末も買い取りやってくれればいいのにって思ったりしますけどしますけどダメなんだって、
はい、
そんな感じです。
はい、
というわけで、まあ、タブレットは、平らなパソコンだと思ってもらえればいいのかな。
はい、
はい、なんで元気がないんですか。
いやいや、そんなこと一生懸命聞いてるんですけど、
はい、
ツッコミどころがないので
突っ込んでもいいよそんなのいらないってい
やここでねあまり言っても、ま、悪いかなと思って
ただやっぱり一個にしたいって思うよね。
あ、でも私は一個にしたいけど、うん、いろいろ大きいのもちっちゃいのもっていう人もいると思うので。
大きいのもちっちゃいのも、
はい、
これ使いこなせないんだよね多分いっぱい持ってもね、はい きっと。はい、まあ、そんな感じですよ。
はい、
というわけで、まあ、ドコモの D タブは、本当に興味がある程度の場合はありかなっていう気はしますけど、
はい、
あのおすすめ、デカプーがこう言ってたから買ってみたけどっていうのはなしね。
デカプーが D タブがいいって言ってたよっていうわけではないですか。
はい、D タブは安くてなおかつ契約制限が少なくていいなってぐらいの話です。そうしておかないとね、こう私は実際に D タブ触ってないので。
話聞いてきただけ。
うん、触れてないけど今日は触ってないです。
触ってくればよかったな。
頭痛くなってきちゃってさ、途中で。今日の人は良かった、すごいいい人だった
んだよ。今日の人は
今日の人が多分一番話聞いてくれる、
わかる
人だ、ね、非常にあそこのショップに行って一番こう当たりたい人、
はい、
って感じの人でしたけど、
はいはい、ツイッターが
来た、
来てます
ね。本当、
平瀬鍼灸院さん、はい、モバツイタッチの方が楽そうですねって。まあ、モバツイタッチはモバツイッター専用のアプリだから便利ですよね。
はい、ツイッターの例えばお気に入り動作をしたいとか何々をしたいっていう意味においてはそれはモバツイタッチの方がいいと私も思いますよ。
はい、
私があ
れは、うん、一つのことでいろんなことができるよっていうだけで、
そう、要するにいろんなものみんな読むじゃないですか。例えばね、デカプーが、ね、あのグラビア写真を見てたとします。でその時にツイッターも見たいなっていう時に他の本を持ってきて見るのはこれモバツイタッチですよ。だけどこのグラビア写真集の中にツイッターが入ってたら便利じゃないですか。便利か。
ちょっと説明が苦しいかもしれないですけど。
はい、まあでもそんな感じなんです。一個の中にこう Facebook なり Twitter なりで、あのね、読むってことに関して言うと私は、フリップボードの方が読みやすいなと思ってます。
はい、
まだあのチコちゃんにはね今日最初で私も皆さんに説明するのにこう不十分だったなって反省するとこたくさんあるんですけど、あの画面に1個か2個しかないってことが分かっていて、なおかつ画面をフリック画面をスライドさせるのにあの勢いとか関係ないんですよ。この、2本指でフッとやれば1ページがめくれるっていう状況なので、いいなと思います。なんでかっていうとモバツイタッチの場合には2本指でずっと持ち上げた分だけ動くんです。そうするとねどこまで動いたか分かりにくいでしょ。
はい、
そういう意味では確実にこのページをめくれば次のツイートが見られる、次の
あれも絶対2つとか絶対3つって決まってればいい
わけではないんですよ、ね、
なんかこう2本指でこう上にスライドさせた時に飛んじゃってないかなって心配にはなるんですよ、
ね、飛んではいないです。2ページ一気に飛んだりとかしないです、
はい、
これ1ページしかいかないの で,
でそれも、うん、そこもちょっと分かんなかった。
すいません、あのめくった回数でページは移動します。
はい、だから本をこうめくるみたいな。
あ、そうです。だからフリップなんですよ。ファイルなんです。
はい、
ファイルの1ページを、左右に振るんではなくて上下に振るん、
はい、
左右にやるとねもしかしたら項目が変わるんじゃなかったかな。ちょっとそこまで今日お伝えできませんでしたけど、はい、上下にやるとそういうふうに変える。でただ見るっていう意味では意外とこの Facebook、うん、Facebook だったりタフビューだったりっていうアプリにおいても自分がフリックをしたり自分が画面をスワイプしたり自分がこうナビゲーションキーで移動したとしてもあれ私クリックしたのに次の 項目に移動しないなってことがあるでしょ、
ね、だからあの伸ばついはあのなんだっけ次へじゃなくて続きを見るじゃなくてあれが見
ああ読み込んだ数に制限があって、
はい、
この次を続きを見るこの先を見るって時にはそのボタンを押さなきゃいけないけど、
はい、
そのボタンはナビゲーションキーでもフリックでも読まなくて画面にタッチして触っていくとボタンとしか読まないんだよね。
んとボタンじゃなくて なんとかって読むと思うんだけど、
ああ
それだけは
さらに
読むかな。それはそれだけはタッチしないといけないんだけど、あの
そういう手間はない。
ついてこないことがあるから、
ま
あ、
それでもついてこないこと
は、はい、
バグったりします。で、はい、音声環境でちょっとねこう、タップして次のがその画面の詳細が出てくるのにちょっと遅いってことはありますけど、この、画面に関してはページをめくる動作、続きを読んでいく動作に関しては正直一番楽だと思っています、
はい、
それで紹介しました。最初に言えよな。
はい、じゃあ、はい、
そんな感じです。はい、次、
また平瀬あ、ま、ごめんなさい、
また平瀬、
いや違う平瀬新居民さん
で、はい
はい、新聞はスマホで新聞斜め読み、
あ、そういうのもありますね。
リーダ
ー、はい、っていうのを読んでます。
斜め読みニュースリーダーかというのをつで読んでいますって、まあ、うん、あのまあモバツイと同じで、
うん、
本当にこう新聞ニュースを専門的に読むんだったら、うん、そういう便利なアプリもね、いろいろあるとは思う。
RSS リーダー系、RSS、まあ、私も RSS の意味があんまりよく分かってなかったんですけど、この例えば読売新聞だったら読売新聞のニュース一覧、毎日新聞だったら毎日新聞のニュース一覧がバーッと出てくる、そういう、リーダーアプリっていうのは、たくさんあります。ものすごくいっぱいあります。でその中から自分がお好きなのを選べばいいかなと思ってます。私はあくまでその中でいいのあったよ、いいのあったよ、わいわい自分は見つけたぞ、わいってやってるだけであ
のここで紹介するアプリが全てではありませんので、
ないですないです。ただあ、こうやって読めるんだ、じゃあこれをきっかけに僕も探してみようぐらいに聞いてもらえるといいかな、
うん、
と思います。
たまたま自分が
そうむちゃくちゃ嬉しいんですって見つけた時
自分がたまたま見つけたアプリとか、
そう、それも
使っているアプリを紹介しているっていう、
そうそう、それもプレイストアを開いた時に、あの要はこうなんだっけ、プレイストアの関係のおすすめなんだっけ、なんとかおすすめっていうのがあるんですけど、そのおすすめっていうところの中にある一般的によく使われているアプリで、あ、こんだけ読めるんならいいなって思ったんだよね、うん、
そうそう、だからね、こう平瀬鍼灸院さんのように、
うん、
こうね、どんどんいろんなもの便利なものを
見つけて、そう、使ってみていいものあったら紹介してください。
探していけるのが
一番いいです、うん、それはきっと iOS でも同じです。あの私最初 iOS の端末を使った時にアプリって何から始まったので携帯ってさ、もうなんかページに行ってそのページの中で何かを見るとか、
はい、
あれだったけど、こうアプリって例えばマクドナルドならもうマクドナルドの専用のものじゃない、
はい、
インターネットってさ、インターネットで自分で検索して何々してっていうのをしなくていいのがアプリだなって最初思ったんだよね、
はい、
だからアプリって言ったって何入れたらいいか分かんないってチコちゃんよく言ってたよね最初ね。
いまだになんかそんなにあれもこれもどんどん入れて入れてっていう感じではないですね。
なんか必要なものを使ってるって感じだよね、
はい、うん、だから多分タブレットいらないって思ってるのも多分そんなんだと思います。
そうそう、だからその好奇心の度合いとか、
はい、そうです
ね、そういうのもあるかもしれないですね。
でもそれをこう広げていけるっていうのも、まあ、タブレットなりスマホのいいところなので、
うん、ぜひぜひ、
はい
はい
はい、で平瀬鍼灸院さんで、Dタブって本体 本体メモリ容量は少ないですよね。
ん？
何？Dタブって本体メモリ容量は少ないですよね。
少ないと思います。ごめんね、私ちゃんと確認してない、はい、少ないと思います、
はい、タブレットを買った場合ドキュメントトーカーは同じ Google ID で入手できますか。
はい、できます。これ誰？
あ、ごめんなさい、これ平瀬新球員さんです。
あ、はい、で要は Android のなんてさ、多分平瀬さんもそのなんだっけ、トイレポチャだっけ、なんかやりましたよね。で、要は
なんていう言い方、
トイレポチャ違ったっけ。
いいんです、それは。
はい、とにかくその端末が使えなくなった時に他の端末で必ず Google のログインが必要なので、あとアプリを落としてくるためには、
はい、
でその Google ID とパスワードが同じであれば同じものを落としてきて使うことはできます、はい、だから過去に購入したものであれば、再度お金を払う必要は基本的にはあります
、はい、あとこの後ずっと平瀬新球員さんのツイートをいただいてるんですが、
はい、
私はエレクトーンのタッチパネルが大きすぎてボタンを探せなくて諦めました。
エレクトーン、
はい、逆にスマホのタッチ画面ぐらいのものが使いやすいそうです。
ああ、そういうことか。エレクトーンってエレクトーンの本当のエレクトーン、はい、なんかエレクトーンってアプリがあるのかなと思ってずっと考えちゃった。
あと、Android 高いですか。私は月々サポートが2600円で実質なんかこう値段の内訳がいろいろ書いてあるんですけど、
はい
はい、
まあ、今さっき説明した通りですね、
はい、
本体の値段はかかりますけど、あとはその、何 SIM カードをが入れられるものだったら、例えば e モバイルだったり WiMAX だったり、まあ、何かの SIM カードを入れて使うとかで、その時にはその料金はかかりますけど、 Wi-Fi の環境で使う分にはお金はかかんないんじゃないですかね、うん、
いや、だからまあそう、2年縛りだとかなんとか割引っていうのは
ない。
まあ、うん、いや、そうないけど、
ああ、要は元の値段がそれで引かれるからどうのこうのって話。
そうですね、なんだっけ、2年なんだっけ、2年間
月々
サポートがあるから安いけどっていうことだと思いますね。でも2年縛りのことを考えるとね、
月々サポートは正直に言いますと、月々サポートは実は私の感覚です、安くなってないと思います。なんでか、端末料金払っていないと言いながら月々の料金には端末料金も含めて全て含まれてます。だってじゃあ、どういうことだと言われると、使わなかったら、契約をしなかったら0円でしょ。だって使わないんだもんね、ないんだから、ものは。だけど買ったら確実に、月々の、パケット通信料と本体のサポートの金額等が取られるわけじゃないですか、
はい、
これどういうことかっていう と、キャリアが自分のところから客が離れていかないように2年間という縛りをつけてるだけなんですよ。2年間は確実にうちにお金を払ってもらえるユーザーさんがいるんです、
はい、
で端末を一括で購入した場合は、まあ、もちろん8万ぐらいかかりますけど、
いや、これ Android 高いですかっていうのは、
うん、
iOS に比べて高いですかっていうことだと思うんです
。あ、そっち、
はい、
高いですはい、ごめんなさい。
だから、はい、iOS の方はそっちはそっちでまた同じような割引もあるので、
うん、一緒だけど、 端末代が iOS より Android の方が高いです。
はい。
はい。すいません。
はい、
なんか熱くなっちゃったよ。
はい、そうか、デカプーさんたちは月々サポートの機種を手放しちゃったんですね。
手放しました。
あ、でも
今の機種はまた月々サポートを受けています、うん。でまあ、実際前の端末は、某中古ショップで、売り飛ばしたので、まあ、今の端末に変えた時にまあ、本来の半分ぐらいの金額の損で済んだかなって感じだよね。
まあ、まあ、途中で
変えたわけだ
から、ね、変えてるから多少はその分の散財は
そうあのね、やっぱり解約するときにお金はかかってるけど、
はい、
そのうちの半分は売ることで取り返したよね、
はい
うん、はい、そんな感じです。
あとなるほど、フリップボードはスクロールに勢いがつきすぎるってことはないんですね。
関係ないです、
はい
はい、
さっきの説明だと1ページずつってことでしたね。
はい、そうです、はい、どんなに欲張っても1ページずつしか動かないです。
はい、あと Android アプリさん、
はい、
あの多分さっきの、平瀬鍼灸院さんの Android 高いですかっていうのを、はい、RT してるみたい、
おえー、
はい、それだけですね。
はい、
はい、
今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございましたね。ちょっと待ってくださいね。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。
途中つまんなかったかもしれないです
ね。非常につまんなかったよね。なんか半分俺が全然説明できて
なくて、終わってみて何回かこう繰り返しやっててなんとなくわーって私も分かった感じなので
、でも私の説明もひどいなと思いますけど、そのこれがやりたいんです。最初触ったらこんなもんなんだっていうことを分かっていただきたいなって思います、はい、なんでわざわざこういう風にやってるかっていうと、無計画にやってることを私が堂々ということではないんですけど、なんでこういうことを言うかっていうとですね、結構期待して初めて Android なり iOS なりを触る人が今いっぱいいます。昔 Windows が出た頃にメーリングリストはこういろんな人がいろんな情報だけが流れてたのに、いつの間にか質問コーナーになってるメーリングリストがあるのと一緒で、こうなんていうかな、誰でも触ろうと思えば触れるじゃないですか。でその触れる中で、あの人やってるから自分にもこうやってできるんだ、買ったらもうその日からガラケーのように使えるんだっていう感覚で触ってしまうと、ちょっと心配だなっていうところがまだまだあるんですね。だからその概念になれるまでは大変だよというニュアンスを伝えたいなと思うのが私の一つの趣旨です、う
ん。まあ、画面構成とかもこうそのアプリ自体を一切触らない状態でこの放送でいきなり私がいじってみるっていうのは、ある意味その結果というのは皆さんへの情報だと思うんですね。まあ、ただ、まあ、このなんだっけ最初のセレクトテキスト、
うん、
なんだっけ、
ね、あセレクトテキスト
はそんなんでよかったと思うんですけど、ちょっとフリップボードはちょっと大変だったかもしれないですね。
すいません。
私もね、聞いちゃうとこう動かせるようになっちゃうので、あえて聞かないんですけど、またそんなわかんねえよっていうものもお送りするとは思いますが、適当に聞いてください、
はい、ありがとうございます。今日は最大リスナー数30でしたね。ありがとうございます。
ありがとうございます。連休なのに。
本当ですね。あと3日連休ありますのでね。
あと3日しかない。
本当だね。 DY さんのバルブライズビートの特別編だっけが明日流れるんだっけ、
はい、
5月の4日に配信されるそうで、
あと6日には
6日には生パラビが、
生パラビが
なんとトムジーさんがゲスト
だ、ね、前回私も出させていただきましたけど、今度はトムジーさんがゲストメンバーなので、
この前なんだっけあれは、生パラビを聞きたかった人が録音を一生懸命探してたけど、あれは聞けないんだよね、
は
い、
生パラビは録音がないの で,
聞けないん
です、その時に聞かないと聞けないようですので、まあ明日配信のものももちろんそうですけど、生パラビ、
生パラビ面白いですよ、
多分6日の8時から20時からですので、ぜひ聞いてください。
私2月から生パラビずっと聞かせてもらってますけど、生パラビ面白いです、はい、まあそれは私たちの感覚ですけどね、はい、ディマイさんいい人なんですよ本当にトムジーさんの、
ね、チャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンも多分面白いです
そういう無理を言う。はい、まあ、そんなわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いしますねちょっと今ね、
今終わろうとした、
終わろうとした、いやじゃないんだけどそうじゃなかったんだけど、いやなんかピタッといっちゃったからさ、
ああ、
はい、じゃあ皆さんさようなら、
おやすみなさい。